代表質問6月15日16日新生水生改革水戸内藤武雄台風第19号被害を踏まえた中川の水害対策は質問1国交省は中川の河道掘削や堤防外側地区での遊水貯留機能等の整備を計画し、周辺自治体の同意も得ていると聞いた。台風第19号で被害を受けた水戸北スマートインターチェンジ付近は、支線も含め一体的に整備すべきと考えるがどうか。2、コロナ禍での3密を考慮した避難所運営について、どのような対策に取り組んでいるのか伺いたい。答弁、1、中川緊急治水対策プロジェクトにおいて、支線と一体となったハード対策を基本方針に位置づけている。地域の方々と合意形成を図りながら、早期の整備進捗に全力で取り組む。2、感染の恐れがある状況下での避難所運営に関する指針を策定した。可能な限り多くの避難所を設置し、体調に応じて避難施設を振り分けることなどを位置づけた。市民が安心して避難できる環境を整えていく。大型店出店に伴う交通渋滞や、通学路安全確保への見解は？質問。時和小の北側交差点は片側一車線の市道の交差点であり、以前から付近の渋滞解消や児童の安全確保が課題となっていた。1、昨年この交差点付近に大店立地法に基づく大型食料品店が開店したが、中、大店立地法、大規模小売店舗立地法の略。大規模小売店舗の設置者が配慮すべき事項として、大規模小売店舗の立地に伴う交通渋滞、騒音、廃棄物等に関する事項等を定めている。設置者は、店舗所在地の都道府県に、届け出なくてはならない。中、終わり。大店立地法の届け出に対する審査の際に、このような課題は協議事項にならないのか。2、当該交差点の拡幅に向け、店舗用地の一部提供等の同意を得られないか。3、今後も大型店出店に伴い、同様の課題が予想されるが、市の見解を伺いたい。答弁、1、県からの意見紹介において、地域の実情を考慮しながら対応策について、設置者と協議を行い、県に意見書を提出している。2、地元と連携を図り、早期改修に向けて取り組んでいる。3、事前協議時に速やかに町内で情報共有し、用地確保の必要性が高い場合は、早い段階で事業者に協力を求めていく。写真、時和小北側の交差点付近。写真終わり。その他の質問、新型コロナ対策の成果や今後の取り組みは、地域経済の回復へのビジョンは、学校の一人一台端末の整備と活用の見解は、ICT 社会を見据えた子どものための環境整備を、循環型社会の実現に向けた取り組みを。
公明党水戸市議会、森正義。新型コロナウイルス感染症対策の各支援施策の執行状況と今後は。質問。国や県の支援策に加え、 市の独自支援策として、5月の臨時会で、路線バス運行支援や事業継続支援等の補正予算を成立させたが、各支援策の周知が市民や事業者に行き届いていないとの声もある。そこで、特別定額給付金の給付状況と各支援施策の執行状況を伺いたい。また、手続きに不安のある高齢者や事業者に対し、支援が行き届くよう丁寧な対応が必要だが、今回の緊急対策第2弾も含め、今後の対応について見解を伺いたい。答弁。特別定額給付金の給付率は、6月19日に 65% に達する見込みである。民生委員の協力を得て、高齢者単独世帯に申請手続きの支援を行っている。外出自粛の影響を大きく受けている観光関連事業者を手厚く支援するほか、地域経済の回復に弾みをつけるため、プレミアム商品券発行等の取り組みを進める。保護者負担の軽減と GIGA スクール構想の早期導入を。質問。1。市では、準用保護世帯に対し、給食費を補助するとしているが、今回のコロナ禍による全保護者世帯の経済的負担を軽減する上でも、すべての児童生徒の給食費免除を行うべきと考えるが、見解を伺いたい。2。国が進める GIGA スクール構想中によるオンライン授業が確立されれば、休校等になった場合でも子どもたちの学ぶ機会が保障される。中 GIGA スクール構想創造性を育む教育 ICT 環境の実現に向け、一人一台端末環境などを整備する構想。GIGA は、グローバル&イノベーション・ゲートウェイ・フォー・オールの略。中終わり。そこで、市としても早期に一人一台タブレット端末を導入し、通信環境を整備すべきと考えるが、見解を伺いたい。答弁。1。議案提案は、様々な面で負担増に直面している保護者の支援につながる有効な施策であり、早急に具体案を決定する。2。本年度中に一人一台タブレット端末整備の補正措置を講じる。授業等で日常的に活用するとともに、休業時には持ち帰って活用できる運用としたい。写真。タブレット端末を活用した学習環境。写真終わり。その他の質問。新型コロナウイルス感染症について。令和元年台風第19号の復旧工事への影響は。災害避難所における感染防止対策は、医療検査体制のさらなる強化に向けた取り組みは、早期の検診再開とフレイル検診の実施を、先駆け水戸、後藤美智子、新型コロナウイルス感染時の段階的な学校休業の対応を、質問、新型コロナウイルス感染症の影響で約3ヶ月間学校が休業した。これ以上子どもの学びを止めてはならない。日本小児科学会は、小児感染者の割合が少ないこと、現段階で学校での集団感染の可能性が低いこと、子どもの心身の健康を脅かすこと等から、学校閉鎖は 必ずしも適切な対応ではないと提言している。今後、学校で感染者が確認された場合、すぐに学校閉鎖するのではなく、段階的に閉鎖すべきと考えるが、見解を伺いたい。答弁。感染者を確認した場合、その活動範囲を消毒し、濃厚接触者が特定されるまで、学校の全部または一部を臨時休業する。その後、各状況を踏まえ、感染リスクを低減しつつ、学校教育活動の継続に配慮し、臨時休業期間や学校、学年、学級閉鎖の段階的な休業範囲について、関係機関と相談し、決定する。介護士が活躍するための介護助手導入等の考えは、質問、2040年問題中に向けた対応として、介護士が今後さらに必要となる。中、2040年問題、2040年に日本の高齢者人口65歳以上はピークを迎え、約4000万人に達すると推定されており、生産力の低下、消費の落ち込み、医療や介護、年金等の社会保障制度の持続可能性の低下等、様々な課題が指摘されている。中終わり。介護はやりがいがあるが、肉体的、精神的に多忙な仕事のため、介護助手が機能することで、介護士は利用者の生活支援という本来の業務に集中できると考える。そこで、介護助手の育成や対象等について見解を伺いたい。答弁。1日3時間、週3日程度の勤務を基本に、アクティブシニア、元気な高齢者、の活躍を中心とする介護助手の養成を考えている。介護助手の導入により、介護に携わるすべての人がウィンウィンの関係を築き、地域全体により良い大きなインパクトを与えると期待している。市民共同事業として、介護助手養成事業を実施することとしており、特に介護助手養成の研修会開催や、その後の就労支援等、民間ノウハウを活用し推進していく。写真、市内老人ホームでの介護風景。写真終わり。その他の質問、新型コロナウイルスの市中感染に備えた体制は、子宮頸がん予防ワクチンの今後の周知は、地域性や学校長の裁量を活かした学校運営を、GIGA スクール構想、ICT 教育の取り組みは、民生委員の役割と民生委員との連携強化は、県と市民クラブ、須田博勝、生活衛生同業組合の機運上昇に向けた取り組みは、質問、今定例会で新型コロナウイルス感染症にかかる支援策が提案された。生活衛生同業組合のうち、利用業及び美容業においては、これを機に組合への加入を促進し、業界全体で感染症予防に取り組む機運を上昇させていくべきと考える。中核市移行により、市保健所を開設したことから、業界全体の機運上昇に向け、市が率先して取り組みを進めるべきと考えるが、方策を伺いたい。答弁。利用業や美容業での感染症対策は、組合が主となり、業界全体として対応してもらう必要性がある。そのため、組合と連携し、 保健所による組合員への研修を開催するほか、組合加入のメリットを記載した資料を配布するなど、組合加入を促進する。さらに、業界全体で感染拡大防止に取り組み、今後も組合が公衆衛生向上の核となるよう、組合組織への支援に努める。部活動の大会等の開催に向けた支援は、質問。新型コロナウイルス感染症の影響により、中学校部活動の大会等が中止になったと聞いた。3年生の多くは受験を控えており、部活動の節目をきちんと作り、勉強に取り組む環境を整えてあげるべきと考える。そこで、各部活動における大会開催等に向けた支援や、開催しない場合の思い出作りについて、市の見解を伺いたい。答弁。運動部活動については、3年生が出場できる代替大会等の実施を、県中学校体育連盟等が検討中である。総体についても、市中学校体育連盟役員等が、代替大会の7月下旬開催を検討している。吹奏楽等の文化部活動は、市が水戸芸術館等と演奏会開催に向け協議を進めている。今後も関係団体や水戸芸術館等と連携し、状況を見極め、感染症対策等を講じた上で、思い出深い大会等となるよう支援する。写真、昨年の青少年コンサート。写真終わり。その他の質問。国の第二次補正予算に対する市の対応は、にぎわいのある街を取り戻す施策は、インバウンド受け入れのための環境の整備は、TX 鹿島臨海鉄道延伸と観光滞留性強化を、茨城空港と本市との交通網整備を、日本共産党水戸市議団中庭次男、生活保護申請者及び受給者に寄り添った対応を、質問。新型コロナウイルスの感染拡大で、本市の4月の生活保護の申請は前年比 1.5 倍に増えた。1. 国の通知で資産調査等に時間をかけず、速やかに保護を決定することとされたが、市の対応は、2. 非保護世帯における通院や通勤等のための自動車保有は認めるべきと考えるがどうか。3. ケースワーカーの増員や経験豊富な職員による申請者への丁寧な対応を求めるがどうか。4. 市が非保護世帯に送付した特別定額給付金のお知らせは、収入申告の取り扱いなど国の方針と異なるため撤回すべきでは？答弁。1。申請手続きに関する助言を丁寧に行い、速やかな保護の決定に努めている。2。国の動向を注視し、柔軟かつ適正に対応する。3。今後の非保護世帯数の増減に鑑み、適正な配置に努める。4。国の通知に基づく取り扱いも合わせて周知した。新型コロナウイルスにかかる各種支援策の充実を。質問。新型コロナウイルスによる市民生活への影響は深刻であり、充実した対策が必要である。1。特別定額給付金の 一刻も早い給付が求められるが、現状の給付率は、括弧2、持続化給付金は電子申請のみで、高齢者には困難であるが、市の対策は、括弧3、事業継続緊急支援金の申請については、市民要望を踏まえ改善してはどうか。括弧4、緊急小口資金や住居確保給付金の申請が急増しているため、相談体制の強化を求めるがどうか。括弧5、水道料金の値上げによる負担は、コロナ禍の市民には大変重い。減額すべきだがどうか。答弁。括弧1。6月12日現在で全体の 22.3% に支給済み。括弧2。相談員による申請支援等に取り組む。括弧3。申請様式の簡略化を図るなど、申請者の負担軽減に努める。括弧4。現行の体制を継続し、迅速かつ丁寧な対応に努める。括弧5。減免の実施は慎重に判断する。写真。緊急小口資金貸付窓口。市役所2階。写真終わり。その他の質問。生活困窮に陥った世帯の市税は、猶予でなく減免を。原発再稼働の是非を問う県民投票条例への見解は、原発再稼働に関する市民アンケートの実施時期は、日本原電の防潮堤建設工事は中止すべきとの表明を、新市民会館建設は中止し、コロナ対策に予算執行を。民主社民フォーラム、綿引健。コロナ禍における財政状況と今後の見通しは。質問。新型コロナウイルス感染症の影響による経済の停滞により、本市においても今後の大幅な税収減は避けられない。財政のやりくりと政策実行との両立を図らなければならず、大変難しい選択を迫られるものと考える。そこで、市債発行見込みと財政調整基金の活用について、それぞれ見解を伺いたい。答弁。歳入不足を理由とした市債発行は原則認められておらず、基金の活用が一般的である。財政調整基金については、これまで計画的に活用してきたが、昨年の台風第19号被害への対応により、残高見込みは約10億円となった。水戸財政安心ビジョンに基づき、着実な積み立てを行い、残高の確保に努めていく。また、基金の活用は、可能な限り慎重であるべきと考えており、市独自の緊急対策には、国の地方創生臨時交付金等で対応する。ゴミの収集回数の増加と収集車両の増車を。質問。4月から新清掃工場が本格的に稼働し、新たなゴミの分別が始まった。しかし、収集時間に遅れが生じており、収集車両台数や収集体制などが適正なのか疑問視されている。市民からは、収集回数が少なすぎる。資源物の分別をすると、次の収集日までの保管が大変、などの声を聞いた。これらの意見を踏まえ、エリアごとの実績を考慮に入れた上で、収集回数の増加、あるいは 収集車両の増車を図るべきと考えるが、見解を伺いたい。答弁。早急な対応として、燃えるゴミの収集において、6月から収集車両を2台増車し、収集時間の短縮に努めている。来年度以降については、収集車両の増車による収集回数の増加に向けた検討を始めたところである。また、収集区域の区割りや収集ルートを再検証するなど、適切な対応を図る。写真、新清掃工場エコミット。写真終わり。その他の質問。水道料金の減免実施に対する見解は、サーマルカメラの導入・活用を、感染症対策における医療関係団体との協議状況は、本市への地域外来検査センターの設置は、教育委員会の施策実施の判断と現場への伝達方法は、